ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。結局ここ1週間自転車にも乗らず必死に仕事をしているのですが、はい、明日出発予定だったんですが1日延びそうな半助です。
あらら、分かりました、お疲れ様です。はい、ですね、まあ今日のネタの話しちゃっていいですか？
あ、いいですよ。
はいですか、はい、いや、年末から1月にかけて、まあ特に仕事とか学校もなかったので、はい、3週間ぐらい電車乗んなかったんですよね。乗ったかった行って。
はいはいはい。
久しぶりに乗ったら、ちょっといろいろ怖かったですね。電車が怖いっていうか、人の量の多さが怖いっていうか、周りについていけない自分がいました。
はい。はい、
もう、やっとちょっともう慣れましたけど、そんなスノーです。
はい。
慣れを通り越して、だいぶ麻痺している個性です。
はい、ということで、まあ、今回は通勤ということで、はい、お話をしていきたいと思いますが、その前にちょっとメールを一件ご紹介したいと思います。辰巳さんからいただきました。辰巳です。自転車の話聞かせていただきました。確かに最近の格安自転車は品質に問題が多いですし、異常に痛みの進行が激しいですねと。しかしこれは今の都会の酸性雨の影響も大だと思います。雨でもワックスをかけずに1ヶ月都会で放置した場合、メタリック塗装ではボロボロになったことがありますよ。そうなんだ、そんなにすごいの。はい。今の子供が自転車を大事にしないとのこと。昔は自転車を買ってもらうことが今のミニバイクを買ってもらうくらいの感覚だったのでしょうね。スノーさんが自転車は足くらいに思われているのではと言われたのは同感です、ということでいただきました。ありがとうございます。そうなんだ、僕ワックスかけてないんですけど、ちゃんとワックスかけてます。
一応、なんか長持ちするやつをかけてますけどね。長持ちするやつっていうか、なんていうか。
か。いや、ワックス。自分でかけたのは、いつだろうみたいな感じなんですが。そうですね。自転車、ね、子供も大事にしてもらいたいんですが。うちの子もあんまりね、ポンポロポンなんですよね。
はい。
ちょっと考えたいと思う。いや、
やっぱりちょっと安全のためには、洗車っていうか、そのね、油さしたりとか、そうい
う。ああ、はいはい。
うん、必要なので。
そうですね。と言いながら、僕も自分の車
何もしてない。そうなの。あ、そうなんですか。
雨ざらしにはしないようにしてるんですけど、本当はなんかね、家の中にみんなしまうみたいなんですよ、自転車。
そうですね、うん、スタンド立ててなんか置いてる人いますよね。
ね、ちょっとそこまでちゃんとしてないんですけど、
だって値段もね、そんな子供用のとかママチャリとちょっと違うじゃないですか。
違いますね、確かに。
うん、ね、あれ盗まれたりしたらちょっと、泣きですよ、本当に。
ちょっと一回洗車をして、そろそろ、油でも刺さないといけないのかなと悩んではいるんですが、その時間があったら走り行きたいなっていう感じで、なかなかそういうことをしているんですが、はい。ということで今回は通勤ネタということでいきたいと思います。
ドキャストステーションスクランブル。
はい、通勤なんですが、私はもう今自宅で仕事をしているので、今の通勤事情がわからないので、今一番苦しんでいると思われる小関さんを中心に話をしていきたいんですが、もうどれぐらいになりました？
3ヶ月4ヶ月ぐらいですかね。
はいはいはい、
結構もう長くなりましたね。
そうか、もうそんなになるんですね。
10月の半ばぐらいからなんで、
はい、
11、12日、あ、3ヶ月ちょいってところですね。
はいはいはいはい。そっか。もう全然たくましくラッシュアワー乗り切ってますか？
最近というか、ここ1、2週間ぐらいでだいぶ疲れが出てきているらしく、なんだ、フレックスのギリギリの10時までは
い
かないんですけど、
はいはい、
一応本来の定時であるところの9時にたどり着けなくてです
ね、
ちょっとなんか若干電車1、2本ずれて到着みたいなのがここ数日続いていて、反省できております。
ああ、そっか。俺、フレックスの会社って勤めたことないんですけど、どんな感じなんですか？
いや、でもフレックスって言っても、私ちょうどあのね、繁忙期に入ってから参戦してるんで、
はいはいはい、
皆さん割と早いですよ。朝早くから夜遅くまでっていう感じで。
ああ、そうなんだ。
いらっしゃいますね。
要は、コアタイムにいれば、
はい、ということになってます ね、
っていうのを聞いたことがあるんですけど、実際それを体験したことがなくて、
見てるともう、あの、なんだろうな、なんか用事があるとかで確かに早引けする人なんかもいらっしゃいます
ね。
そういう点ではいいのかななんて思ったり、眺めてますね。
はいはい、
でもあとあれですね。あ、ごめんなさい。
あ、はい、
フレックス何がいいかっていうとですね、この後の話にもつながるんですけれど、うん、はいはい、電車が遅延して、9時に絶対たどり着けないっていうパターンがあるんで、
うんうん
うん、多少その辺がゆとり持ってもらえるから、あの、通勤の時にプレッシャーが比較的少ないっていう。
なるほどね。
そうありますね。
おー。そっか。会社勤めのブランクってどれぐらいあったんでしたっけ？
ざっくり10年。
10年
はい。
お
ぉ。それはすご
い。まあ、あれですね、アルバイトっていう形で通ってたことが、その間に5、6年あったんですけど、
お
ー、はい、でもまあ、正社員っていう肩書で通勤、らしい通勤をするっていうのは多分10年ぶり。って言って間違いないと思います。
それは結構あれじゃないですか。復活した時は大変だったんじゃないですか、最初。
最初の1週間、2週間はやっぱりきつかったですね。
まあですよね。
まず、我々には縁のない6時起きというものがあってですね。
6時
それを毎日続けなければならないっていうのは、まず体慣れなくて、きつかったですね。
そっか、スポットだったらね、なんとかなるにしても、毎日っていうのは結構きついですね。
毎日は無理です。
無理だな。
無理だ。
だいたいこう、7時台の、一番ピークの時間の都心に向かう電車に乗って、で、都内の中心の方で8時半とかいう時間帯に通りますから、そうするとだいたいこう、世間の、ラッシュでいう、ピーク、止まんなかったんですよね。
ああ、なるほどね。はい、ここ
か。もう最初やっぱりそうですね、人の多さにこう、戸惑いつつ、相変わらず慣れてないですね。
ああ、そっか。 相変わらずすし詰め状態なんですか、都内は。
ああ、すごいですよ。どっから人あんなに出てくるんでしょうね。いや、本当にね、今は通勤のルートが若干変わったんですけれど、前、朝8時半の渋谷の乗り換えっていうのをやってたんですね。
はいはいはい。
階段が人で埋まるんですよ。
はいはい。
全部人っていう状態になって、階段を降りるのに並ぶっていう、そういう概念が、もうそもそもなかったんで、乗り換えにものすごく時間がかかるっていうのがね、最初ピンとこなかったんですよ。
乗り換える移動だけで時間がかかるってやつ、ね、
昼間の、ね、都内の駅の移動なんて言うんだったら、自分のペースで歩いて動くのが大体時間読めるじゃないですか。
はいはいはいはい。
頭で行くと、まずそこにたどり着くことができないっていう。これがやっぱり最初びっくりしましたよね。
ああ、なるほどね。いやー、でもその移動で混んでるっていうのは経験したことないな。
電車を降りて、なんだ、まずホームの階段が降りられないですよね。びっしりしてて、はいはい。で、それにくっついていって出ると、今度改札で詰まって、で、改札を抜けたら抜けたで、今度向こうの改札でもう一回混んで、で、とどめにこう、電車に乗るのに詰まると。そういう感じになるから、だいたいやっぱり、昼間の感覚で歩こうとすると、もうなるべく、もう乗り換えを減らす方向で考えないといけないなぁと思ったんですね。はいはいはい、
なるほどね。そうか、やっぱり相変わらずすごいんですね。
むしろひどくなってるかなっていう印象が。
その10年の間で。
いや、10年前は近所だったんですけど、その前に専門学校が、
はいはいはい、
新になりましたから、はい、それでやっぱり、地下鉄乗って通ってたわけですけど、
はいはいはい、
あの頃はまだでもね、三脚担いで電車乗れたんですよ。
ギ
リギリ。今そもそも電車に乗るっていうのがこうあれですからね。
そうですね。
まずそこがなんだ、荷物を持つ、持たないを関わらず、電車にまず乗れないっていう、あれはいろいろおかしいと思うんですよね。
でも、そうですね、朝なんて、カバン手離しても落っこちないですもんね。
ひどい状態になると、多分あれ、釣り革捕まらない方が楽なんじゃないかな。
ああ、そうかもしれない。
人に支えてもらうみたいになっちゃって。あとは、定時に走らなくなったっていうのもありますね。
あ、本当。乗り降りに時間かかっちゃうから。
そうです。で、混雑が原因で遅延が起こるんですよ。
そんなにひどいんだ。
だから毎朝こう電車乗って、だいたいこう3分遅れで着いたら、あ、今日は早いなみたいな。
あ、そうなんだ。
そんぐらいのひどさではありますね。ただまあ、幸いなのは、私が住んでるところから、最寄り駅は一応始発駅ってことになってるんで、
はいはいはいはい。
かろうじて座ることはできるんですよ。少し早く行けば。
はいはいはい。
だから、それは随分アドバンテージになってるなと思いますね。確実に、1時間寝られますんで。
それはいいですね。
結構早めに行って並んでないとでも座れないことないですか？
そうですね。乗る電車の
10分ぐらいで大丈夫？
10 分あればまあどうにか。
あ、そうですか。
ありますね。
すごい。
もうちょっと都心寄りの方の駅の始発になったりするとやっぱりもっとすごいことになってますけど。そういう点では助かってます。
あれ、始発はあれですか？折り返すやつ？それともやってきて？
やってきますよ。
からのがやってきて。あ、それだといいですよね。折り返しのやつだとそのまま乗ってる人が結構いたりして。
ああ。
多い。 ありますけど。
あ、やっぱりあれはね、でも、うん、あの人たちも作戦ですからね。
そう、
うん、わざと一回こう反対方向の電車に乗って座るっていう。
おスノーさんはどれぐらいの頻度で乗るんですか。
いやでも、あ、まあその今は週に1回なんですけど、うん、まあ3、4年前、いや5年前ぐらいとかはまでは、あの、うん、学校、あの写真の学校に週3日、朝 9時半に入ったと、そんなぐらいのあれで、まあ、9時に開けなきゃいけないから8時45分ぐらいに入った。
はいはいはい。
っていうあれで行ってたので、割と、まあ、普通の通勤時間帯に行ってたんですけど、はい。その時は結構大変でした。
あ、やっぱそうなんだ。
うん。やっぱりあの、小関さんと同じところに住んでいるので、実は使っている駅も同じなので、今の話を聞いて、
うん、
あ、なるほど、そうだな、とか思ってたんですけど。
はいはいはい。え、今は、時間は、ダッシュ時間？
今ね、あ、今ね、午後の授業になったのでだいぶ楽ですけど、去年午前中の授業だったんで、それは結構大変でしたね。やっぱ機材も、機材を持ってったりすることもあるので。
ああ、そっか。機材持って電車って厳しそうですよね。
いや、もうめちゃくちゃ大変ですよ。あの、アルミケースとか、たまに脚立持って乗らなきゃいけない時とかあって、朝のその、混雑してる。
ああ、それは嫌だな。
周りの人が大変なんですけど、僕も大変だけど、周りの人が、ちょっとかわい
そ
う。
そこなんか。
はい。
僕はもう、何年になるんだろう。そもそもね、僕って、会社勤めで電車通勤って、あの、スノーさんと一緒の会社だけなんですよ。
あ、そうなんですか。
一番最初、社会人になってすぐが、もう自動車のディーラーだったんで、車で行っていて、で次の会社も駐車場用意してくれてあって車で行ったり、まあ、バイクの時もあったけど、
はい、
電車じゃなかったんですよ。で、スノーさんと一緒だった都内の会社は電車だったんで、ね、通勤して20キロぐらい痩せましたね。
あ、
一年かからずぐらいで。
20キロ痩せるってそれは相当ですね。
それまでがひどかったっちゅうね、今と同じような状況なんですけど。メカニックやってる時全然あれだったんですけど、検査員みたいなのになっちゃって、整備しなくなった途端にブクブク太りましてね。で、そこからコンピューター関係の仕事をしてまた太って、ピークを迎えた頃に、あの、都内通勤になって、だから、1年経たずぐらいで、もう20キロぐらい。そもそもあの階段登るだけで、こう痩せられたというか、通勤で揉まれてたのか知らないですけど。
でも、あれですよね、あの、僕と一緒の会社の時は、夜勤とかもあって結構、なんでしょう。体調維持みたいなのは大変だったんじゃないですか。
ああ、そうですね。夜勤と昼間とで、
交互
になってたんで、確かに、あれはきつかったですね。あのね、夜勤の時が、こう、みんなが夜、帰ってくる方向を逆に行くじゃないですか。
はい。
それはね、なんかね、ちょっと半分遊びに行くような雰囲気もあって、なんか面白かったんですけど、帰りが嫌なんですよ。こう、みんなが。
朝に
来る途中なんかもう目が太陽の日に慣れなくて目が痛いのか
確かにそれは言えます。
人の波を逆らって書いて、辛いもの
そうですね、
うん、で通勤しなくなってね、本読まなくなっちゃってね。
あ、それはやっぱり言えます。
時間って本読むのにいいですよね。
うん。まあ、でも疲れてると寝ちゃうんですけど。
そうですね。
長時間通勤の友といえばですね、
はい、
最近私なんだっけ PDA 買って、はいはい、それでポチポチウェブ見たりとか書き物したりとかやっております。なんか最近の日記の更新全部電車の中なんですよ。
へえ、そうなんだ。どうですか、まともに入るもんなの？
入るというのは電波がですか？
うん、そうそう、つながっていられるの。
地上出ちゃえばどうにか。
へ
え、はい、だいたい通りますね。
うーん、
地下だとさすがに駅に着かないと電波入ってこないんで、
うん、
ちょっと我慢は必要ですけど。
へ
え、問題ないですよ。
どこのやつですか？
今はもう撤退しかかっているシャープのザウルスっていうのがあってですね。
ああ、はいはいはい。
それって、あれなんですよ。なんだ。普通のキーボードがついていて、
うんうんうん、
で、Linux 走るんで、
うん、
で、だいたいこう、エディターだとかなんとか自分で普段使ってるやつがそのまま使えるんですよ。
はいはいはい。
普段家でた端末つないで遊んでいる感じのままポチポチ書き物とかできるんで、うん、
へ
え、あんまりなんだ、昔パームとかあった頃みたいにこう、うん、メモ帳として便利っていう感じじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあそれなりに便利に使っております。
へえ、そっかそっか。じゃあ通勤時間はそれを、
行きはもう9割9分寝てます。もう睡眠時間をここで稼いでおかないでいつ稼いでおくんだみたいな感じで、意識で寝て。
はいはいはいはい。
帰りですね、本読んだり、その日記書いたりとか、してんのは、
うん。帰りは座れるんですか？
半々ぐらいですね。立ってるの半分、座ってるの半分ぐらいになっちゃうんですよ。
は
いはいはい、なんだろう、眼力というかですね、はい、こう、この人は降りそうだなっていうのを気配をこう、
はいはいはいはい、
タッチしてね。
そう。
弾をかけてみて、だいたいまあ当たるのが半分ぐらいなんで。
はいはいはい。結構疲れてるときはそれ結構必死にやりますよね。
特に地下鉄は割と降りる駅っていうのがあるじゃないですか。
はいはい、
ここは乗り換えで結構出入りがあるみたいな。で、なんかその近くで座ってる人の様子見て、この人いそうだなみたいなね、そういうのをやってみたりして。
やりましたね、確かに僕も。なんかその乗り換えが多い駅の前でこう本とかカバンにしまってる人とか見っけたらそのままにススッと行くんですけど実は降りなかったみたいな。
そう
あれ次の本出したりとか、
ね、うん、本閉まって寝る人いますよね。
あ、いますいます、ね、
僕もそういう人なんですけど前の人に申し訳ないと思いながら、あ、ダメだ眠いと思って本を閉まって寝てしまうっていう。
前の人は期待してたんですよ。
そうですね。なんか、どこどこまで行きますとか言って、こう、札を前にかけて寝たい感じですね。
ああ、それいいっすね。みんなそれをしてくれれば。
みんなそれをしてくれ図書館から本借りてきてる人のは、これはどこの図書館なんだろうって、ちょっと背表紙を見てしまったりしますね。
ああ、それで降りるところを。
それで降りるところが。うん、そうそう。
いや、なんか懐かしい感じはしますが。電話やっぱしんどいですよね、通勤は。
そう。まあ。
まあ、これ、なんだろう、何がきついかっていうのは、はい、やっぱりまともに走らないっていうのと、止まるとえらいことになるっていう、
ああ、
尽きるんじゃないかなと思いますね。
あれ、この、その、会社員になって、通勤始めてから何回ぐらい、 大変な目に遭いました。
月に 2,3 回は確実になんか引っかかってる気しますよ。
ああ、そうです。そんなに事情悪いんだ今。
うん、特に今乗ってる路線が当たりを引きやすい。
ああ、そう
なんだ。まあでもありがたいことに回避手段が何本かあるんで、早めに気づければまあどうにか動けますけどね。
まあ、割と、風ぐらいですかね。雪が降ったぐらいでは止まらないし、風強いとちょっと辛い感じがしないでもない。この季節。
あと最近、珍しいじゃないな。最近になって、こう、発生し始めたパターンで、車両故障なんですけど、電車が混みすぎてドアがぶっ壊れるっていうのがあるんですよ。
恐ろしい。
で、それの確認で遅れますみたいなのとか。多分もうあれは今まであんまり聞いたことないから、
聞いたこと
あれもここ数年の変化なんじゃないかと思うんですよね。そう、あと遅延で思い出した。あとうちがですね、今一番頭抱えてるのは、うん、まあ、遅延はもう頻繁にあるからしょうがないとしてですね、うんうん、電車通勤してらっしゃる方ですと、遅延証明っていうのがありまして、
はいはいはい、
電車遅れたりなんかにすると駅員さんがこう配って何分遅れましたってくれるやつがあるんですけど、はいはい、うん、私の場合今通勤ルートがちょっと特殊でですね、
うん、
なんだ、地下鉄乗り入れしてる路線を2本乗り継いで、うん、都合3車またがる、
はい、
ルートで通ってるんですよね、
はい、
でそうすると、一番最初のところが遅延を起こした場合、うんうん、遅延証明もらう手段がないんですよ。
あ、はい、
会社が違うから。でこの間一件派手にこうトラブルがあって1時間近く遅延食らったんですけど、どこでもそれを証明をもらう手段がなくてですね、朝駅員に聞いたら、うん、うちの路線が絡むやつであればその分についてその分遅れただけでは出ますと。トータルで何分遅れてもまあそれはうちは証明できないんで出せませんと。
はいはい、
言ってることは間違ってないんですよ。でも私の場合、はい、そう途中で改札降りる人であれば、それはある程度どうにかなるんですけど、私の場合どこにも改札降りないで3車使うっていうそういう変な経路を使ってるもんで、途中で駅員さんと会わないんですね。
はいはいはいはい、
確かに
遅延あった場合で。でそれでね、本当にどうやって証明取ったもんかって言って頭抱えてたら、もう事務の人も、うん、会社の方で聞いたら、うんうん、
はい、
もう事務の人も慣れっこで、あ、遅れたのね、ポンって言って反抗して。
あ、押してくれたんだ。
納得してくれたんで、まあ良かったですけど。これ厳しい会社だったらことだよなと思って。
ですよね。
昔に比べてあちこちね、なんかこう都心乗り入れる私鉄と地下鉄みたいなのがいっぱい出てきてるから、
うん
うんうん、ああいうので巻き込まれちゃうとちょっとそういうのの責任の所在っていうか、なんていうか、なんかややこしいなと思いました。
それってあれなんですかね、帰りにこう出発した駅で朝の分ちょうだいって言ったらくんないんですかね。
この間ごねてもらいましたけど、基本的にはその遅れた時点でしか出さないっていう風に言ってましたね。
ああ、そうなんだ。もう困っちゃいますよね。
いや、あんまりね、そういう事例がこれまでなかったんだとは思うんですけど、うん、定期もあれですからね、2枚組になっちゃいますしね。
今の定期ってあれでしょ、刺すんじゃなくて置くだけ。
IC カード。
そうそうそうそう。
いや、だから私その作れないんですよ、 IC カード作りたくても。
あ、そうなんだ。
あれいい加減改正してっていうか、多分もうそろそろ多分改正するのかな、
うん、
システム変わると思うんですけど、うん、実機じゃなくて IC カードタイプの定期って、
うん、
乗り継ぎは2社までっていう制限があるんですよ。
あ、そうなんだ。
で3社またがっちゃうと作れないって言われて、どうしたらいいのって言ったら、じゃあ時期を2枚作れって言われてですね。
あ、
でしょうがないんで今2枚作って持ってます。
あれ一回やってみたいんですよね。置くだ
けのやつ。あれ5万なるんですよね。でもね、私の、うん、定期が2枚あって、なおかつスイカ持ってるあのもあるっていうやつと、朝寝ぼけてですね、定期出さないでピッてやっちゃうんですよ、改札で。で、その時点で気づけば、駅員さんに説明して、解除してくれるんですけど、ついうっかり乗って降りたところまで行って気づいちゃうともうダメなんですよね。それ払い戻してくれないんですよ。
はいはいはいはい。
あれは、よしあしですよ。そういう意味
で。そうなんだ。
最初、そうですね。最初、なんだっけ、IC 定期プラス時期っていう組み合わせで乗ってたときに、時期の方を、やっぱり IC で通ると、通れるんですよね。チャージしてるから。
ああ、はいはいはいはい。そうですよね。
で、やっぱり降りちゃってから気づいて、ああ、120円損したとか、140円損したとか。
ああ。
なるんで、あれはなんか鉄道会社の陰謀じゃないけれど、あれはなんかこう、気をつけた方がいいと思います。
あ、なんか今、スイカも携帯に入れられたりとかできるみたいじゃないですか。
あ、なんかでもあれややこしいそうですよね。
あ、なんか申し込みとかめんどくさそうな感じがしますね。
ああ、なんだっけ、お財布、何か付きで、定期登録して、
うん、
で、まあ、それはいいとして、ついうっかり機種変更して、そうすると今度はデータ移行するのが大変とか、
あ、はいはい、
つい間違えてお財布機能のない定期に、電話に機種変更してしまって、そのデータどうするのみたいなのとか、なんかあるっていう話を聞くんで、あれも、まとめすぎるのも良くないんじゃないですかね。便利だとは聞きますけれど、
いや電車に乗ることがないって携帯のあれを使いたくて、
はいはい、
コカ・コーラのね自販機のやつを一回使ってみたんですよ。
あ、そうなんですか。
結構ね、何回か使うとやみつきかも。小銭がなくてポンとジュース買えるっていうのはね、結構いいんですよ。でもコカ・コーラのやつはなんか使えるところがなかなかなくて、携帯にいくらか入ってるのにわざわざ小銭を出さなくちゃいけない、ストレスの方が大きかったからやめとけばよかったみたいな感じはあるんですけど、
こういう時代なんです。
通勤時間はどれぐらいなんでしたっけ？
電車乗ってる分が1時間半違う100分近辺で、
うん、
それぞれの駅までの往来合わせると都合2時間ぐらいです。
結構ありますね。
ありますよ。
時間か。いや、2時間の通勤ってしたことある？いや、ないな。
新幹線乗ったらあれですよ。名古屋通り越せますよ。
そうだよね。
京都の手前ぐらいまで行けますかね。2時間あったら。
スノーさんも行くときはそれぐらいかかんの？
まあ、なんだかんだ言って、でも2時間コースですね。学校は青山の方なんですけど、
うんうんうん、
2時間見とかないと、向こうに着いてほっと なんか準備とかできないんですよ。ほっとして準備とか。
あ
もう、うん、2時間で、急いで準備してギリギリって感じですから。なんか複雑なことやりたいときは3時間前にしてますね。なんか、うん、授業時間と同じぐらいです。はい。通勤時間は。
やっぱ結構遠いですね。
あ、僕らの住んでるところがそもそも遠いなっていう感じです
ね。なるほどね。
はい。でも関東って、なんか、うん、まあ大都市圏はそうなのかもしれないですけど、関東って本当に、あの、ね、広すぎてっていうか、街がこう、街といいますかね、通勤圏が広すぎて、
うん、
これ地方だったら通勤する距離じゃないと思うんですけどね。
あ
まあ、車なら別ですけど、うん、なんか、通勤できないと思いますよ。北海道とかと。あと多分、電車がなくてとか。
ああ、なるほどね。うん、
こんなに遠いと。
え、でも北海道なんかだったらみんな車なんじゃない
か。あ、まあ車になっちゃいますけどね。
ね
うん、車になっちゃいますけど、車だって大変なような気がする。
ああ。
あと往復100キロ超えちゃうので、
ああ、
あっという間に、まあ、車で通勤してる人はみんなそうですけど、あっという間に、こう、走行距離が伸びちゃって、とか言って。
ああ、そうですよね。そっか、車の寿命もあれだし、ガソリン代もあれだし、み
たいな。はい。まあ、まあ、会社勤めでね、ガソリン代とか駐車場とか全部やってくれるなら、まあ、それはそれでいいのかもしれないけど。
あ
どっちにしろ車の走行距離はどんどん増えますよね。
ああ、そうなんですよね。いや、なんか、通勤というものがなくなって久しいので、なんか憧れる反面、やっぱり嫌だなっていうのと。
嫌ですね。いや、一番大変だったのは、専門学校に入り直した時で、今住んでるところよりさらに奥地っていうか、
はいはいはい。
時間にして30分ぐらいはもっとあれだったので、都心に出るまで、鉄道会社は、何時間って言ってたかな。鉄道会社は1時間半とか言ってたんですけど、まあ実動っていうか実際は2時間以上、2時間半ぐらいな感じだったりして、帰りがまた、あれなんですよ。視線なもんですから
。
その視線に間に合うためにの最終が10時40分だったかな。10時50分だった
かな。え、ごめんなさい、視線って何
あ視線って本線からこう分かれて
。ああ、はいはいはいはい。
乗り換えて。
はい、
その視線の最終に間に合うのが、都内で10時40分。ぐらいだったんですよ。
あ
で、それに乗って帰ると12時過ぎの10時10分とかに家の駅に着くんですけど専門学校だから学校だから9時始まりか9時20分始まりで、
うんうんうん、
だからやっぱり小関さんの今やってるように6時起き になって、
うんうんうん、
その混んでる電車に乗って朝は 100% 座れなくて帰りも10時過ぎってやっぱりそう簡単には座れないんですよね結構乗ってて、うん、
そうですね
で やっぱりずっと立っててっていう暮らしをしてますそれを3年間してたのでなんか二度とそんなことはやりたくないと思います
だってそしたらそれ1日4時間ぐらい立ちっぱなしの状態ってことでしょ
そうですね
すごいな、
はい、いやでも僕がその住んでたご近所の方はみんなそうやって通勤してるんですよねもう多分10年とか20年とかやってるんですよね
あ
、うん、一応なんか新興住宅街みたいな感じだったのであ
はいはいはいいわゆるベッドタウンみたいな。
そうですね、うん。お父さんたちになんかヨレヨレになって帰っていて朝からヨレヨレで、帰りもヨレヨレで。で帰りは、 あの、奥さんが、朝とか帰、で、朝も帰りもなんですけど、朝はあんまり見かけないけど、夜は、やっぱり奥さんが軽自動車で、あの、迎えに来て、
はいはいはい、はい、
感じだ。それは、まあ、それはそれでいいんですけど、でも夜の12時過ぎですからね。
ああ、そうか。
奥さんも大変だよね、とか思いつつ、僕は友と一人で歩いて帰ってたんですけど。
あ、そのなんか奥さんが迎えに来るっていうのはなんか憧れちゃうな。
そうですか。いや、まあ、それ、うん、まあ、それはそれで、まあ、いいんでしょうけど、これはでも人間の暮らしとは違うんじゃないかと。
そうね。はいはいはい。
で、そういう、なんかヨレヨレな、あの、お父さんに、日曜日とかに、あの、近所のスーパーとかで、家族を連れて、あの、買い物に来てるお父さんの顔を見ると、なんか死んだような顔してるので、はいはい、ほとんどなんか、すごい無表情だ。家族と一緒にいるのに。
はいはいはい、はい。
僕はもう疲れ切っているっていうか、疲れ切っていることすら気がついていませんっていう顔してるんで、なんかそういうの見ちゃった日には、なんかかわいそうっていうかなっていうか、自分もこうなのかなとか思ってちょっと、ガーンって感
じ。小関さん大丈夫ですか？
はい。
疲れた、切った顔になってないですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
休みにはちょっとリフレッシュしてもらって。
そうですね。
ちょっと土曜出勤が続いてたんでね。
ああ、そう
なんだ。もうそろそろ週に2日休んでも罰当たんないよなとか勝手に思ってるんですけど。ああ、はい、この週末休めるかどうか、まだ微妙な状況が続いて
まだ微妙なんだ。
そうなんですか。そう。明日で決まるって感じですか。
そうですね。もしなんか仕事余っちゃったらしょうがないから半日ぐらい出てくるかなとか思って、
あ、
考えてますが、なるべくそういう風な目に遭わないようにしたいな。
じゃあ、小関さんがお休みが取れることを願って。
はい、
はい、今回はこの辺にしたいと思います。はい、ということで、お届けしましたのは、半助と、
はい、明日は久しぶりに授業で通勤のスノーと。
頑張ってください。
はい。
小関でした。
はい。
はい、お疲れ様です。
また来週。